MVP コミュニティキャンプにご参加いただいている皆様、本日はこのコンテンツご覧いただきまして、誠にありがとうございます。Azure MVP をやってます、広瀬と申します。今回はですね、AWS EC2 から Microsoft Azure にリスク移行をしてですね、仮想マシンを起動する方法について、一連手順であったりですね、その中の内容、ノウハウであったりといったものをですね、お話しできればと思います。よろしくお願いいたします。簡単な自己紹介をさせてください。広瀬和美と申します。よろしくお願いします。アイレット株式会社、クラウドパック事業部でですね、シリアソリューションアーキテクトとして、仕事をしています。パソコン歴はもう26年ぐらいになりまして、主にサーバーであったりですね、分散構成であったり、あと HA クラスターであったりって言ったようなインフラエンジニア的なことをやってきました。で、主だって実は Linux をメインで使ってきてるんですけども、2008年ぐらいから Windows サーバーを中心に扱うようになりまして、その流れで Azure もがっつり使い込んでるという感じです。で、日頃はですね、この会社 AWS の会社なんですけども、当然僕自身は Azure を使うエンジニアでして、どちらもまあ知ってるからということで、今回みたいなコンテンツをご提供させていただいています。で、Azure の MVP になってから3年目ですね、クラウドサービスの頃から今みたいな、豊富な機能になる、まで、ずっと見てきています。本日はよろしくお願いいたします。ご覧いただいている方、ぜひ、お友達になってください。Facebook 等でですね、デプロイ、もしくはデプロイ王子と探していただいたら私、見つかると思います。ぜひですね、このスライドをご覧いただいて、わかんない点であったりですね、そういったところがあったり、あと質問とかあったらですね、ぜひ質問していただければ、できる限り、お答えできればと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。今回のゴールと手順について、話したいと思います。ですね、まず AWS 環境で稼働している Windows サーバーを Azure に移行しようと、これがゴールです。で、EAS ですので、ディスクをまあ移行するんですね。で、その一連の方法です。で、途中まではですね、AWS の方からディスクをダウンロードする、ディスクのイメージを取るダウンロードをするといったところですね。で、そして中盤あたりでですね、ハイパー V の実行環境にその VHD を合わせる、ディスクイメージを合わせるっていう作業を行います。最終的にはその VHD ですね、Azure の方にアップロードして最終的に起動するといったところまで、これらの手順についてのご説明をします。で、1点注意点なんですが、残念ながらですね、AWS マーケットプレイスの AMI から起動した Windows サーバーの移行ではこの方法が利用できません。つまりは VM エクスポートインポートという仕組みがあるんですが、この方法で投入した、稼働している、仮想マシンですね、EC2 ですね、EC2 のインスタンス以外は、適用できませんので、皆さんご注意ください。それでは始めていきましょう。AWS 環境での事前作業であったり VHD の作成についてご説明します。事前作業としてなんですが、ディスク to VHD を使うとですね、つまり VHD のイメージを OS のディスク領域から作っていくわけですね。で、当然なんですが、OS のディスク領域の空き容量は気をつけておかないといけません。で、当然足りないということは想定されてます。それますね。なので、例えば仮想 EBS、EC2 の仮想 EBS ボリュームの追加を行って、そのディスクに取得したい保存、イメージを保存するとですね。なので、あらかじめ追加をしておきましょう。で、あと一部の EC2 のインスタンスタイプによるんですけども、FNL ディスクが追加されているケースがあります。これは再起動したら消えてしまうというタイプのディスクですね。で、起動している間は維持されてますので、ここの領域に一時的にその VHD を吐き出すというようなことをすることも可能です。その場合には、ディスクの状況や環境の状況に合わせて、追加作業を行ってください。ここではちょっとサンプルとしてディスクの構成例ちょっと例示します。このケースですと C3 の 2 エクストララージですねを起動しているんですが、ちょうど Y ドライブと Z ドライブが FNR と言われているディスクになります。追加の EBS はマウントしていない状況ですね。で、これですと、Y ドライブと Z ドライブには十分な空き容量がありますので、ここに保存することができますね。それではディスク 2VHD を使った実際のイメージバックアップ方法ですね、VHD の取得方法について、次のページではですね、動画でご案内をしています。ぜひご覧になってみてください。 もう一つの方法なんですが、AWS が提供しているコマンドラインツールを使いまして、VM エクスポートですね。これVM インポートをした際にも必然的にこのエクスポートもできる状況になるというお話を差し上げましたけども、VM エクスポートの機能を使って VHD ディスクを S3 に直接吐き出すという方法があります。はい。VM エクスポートをする際にはですね、適当な S3 のバゲットを作っていただいて、アクセス許可が必要になります。vm-import-export@amazon.com ですね。このアカウントに対して、パーミッションを付与します。リストとアップロード削除、あとアクセス許可の表示ですね、にチェックをつけて、あらかじめパーミッションを保存しておいてください。VM エクスポートによるエクスポートを AWS CLI で行う方法について簡単に例示をします。ちょうどこのコマンドですね、インスタンス ID を指定して、あとターゲットのエンバイアメントですね、ターゲット環境はマイクロソフトで、エクスポートする先のですね、バゲットの指定ですね、そして VHD ハイパー V 用の仮想ハードディスクのフォーマットを指定して、エクスポートを行うようにしているものです。ディスク 2VHD を使うなりしてですね、作成した VHD に関しては、手元のハイパー V 環境まで転送を行わないといけません。また先ほどの VM インポートエクスポートを使った場合には、指定した S3 バゲットの方に VHD が吐き出されています。こちらの方も手元のハイパー V 実行環境の方に転送してダウンロードしないといけないですね。これについてご案内をします。AWS からですね、これらのディスクを転送する方法についてなんですが、イメージの転送はですね、FTP であっても S3 であっても何でも大丈夫なんですね。ここではなんです。ここでは S3 を使ってやり取りをする方法をご紹介します。AWS のコントロールパネルから直接 S3 へアップロードするっていう方法と、もう一つは AWS の PowerShell を使ってですね、S3 へアップロードをするという方法です。AWS のコントロールパネルの方から直接 S3 へアップロードする方法についてご案内をします。これですね、皆さん多分 AWS をお使いになっている方は慣れているのかもしれませんが、AWS のコントロールパネルにログインを行います。でそこから S3 ですねを選ぶことになります。その後に必要なバゲット、アップロード用のバゲットを作成しておくと、先ほどの VM インポートエクスポートを使った場合ですと、あらかじめバゲットの作成はしていますので、そこにすでに VHD が用意されているはずです。またあらかじめ拡張のアップローダー用にですね、Java ですね、 JRE、 Java のランタイムのバージョン7以上をインストールしておきましょう。アップロードのボタンを押しますと、ちょうどこのような画面に行くことができます。拡張アップローダー、まだベータ版という扱いになってますが、この拡張アップローダーからですね、ファイルを選択して VHD を送り込むことができるということになります。あとはコーヒーでも飲んでですね、アップロードしている間は気長に待ちましょう。はい。同様に、同じ環境をですね、ハイパー V 側、ハイパー V の、手元のハイパー V 環境の方でも、同様にログインしていただいて、JRE もセットアップしていただいて、アップロードしたファイルというのは当然ここからダウンロードすることができます。ファイルを右クリックしていただいて、ダウンロードということになります。もう一つの方法ですね、AWS PowerShell を使って S3 へアップロードする方法について触れたいと思います。はい。この PowerShell なんですが、 AWS Tools for Windows という、ものが配布されておりまして、 MSI 形式のインストーラーとして提供されています。なので、ダウンロードしていただいて、ダブルクリックしたらインストーラー起動しますので、もう次へと進めていけば、セットアップ終わります。はい。あらかじめセットアップをしておくようにしましょう。実際に PowerShell による S3 へのアップロードについて、実際にこれ例示をしています。 まあ、サンプルとして読んでいただければと思いますけども、ちょうど変数でアクセスキー、シークレットキーというのを用意してまして、そしてあとバゲットの名前ですね、その下ですね。で、そしてローカルの VHD のパスと S3 にアップロードした時のキーの名前をここで指定をしています。はい。で、その後、ちょうど、イニシャライズ AWS デフォルトって書いてますが、キーですね。まず、標準の状態です。デフォルトの状態の、変数の設定をします。はい。リージョンの方はですね、AP ノースイース1となってますので、つまり東京リージョンということになります。その後にバゲットの作成ですね。これ初回のみです。あらかじめ、先ほどのコントロールパネルの方で作っていてもいいでしょうね。はい。ただ注意しないといけないのは、バゲットの名前なんですけども、小文字になります。ローアケースになりますので、これ見ていただいてわかると思いますが、バゲットネームに2ローアつけて、ローアケースにしています。で、その後にバゲットにアップロードをするっていうのが一番最下行ですね。下の行になります。Light S3 オブジェクトを使って、指定したバゲットに対して、VHD パスのアップロードとそのキーっていうのを指定しています。同様に、PowerShell を使ったですね、S3 からのダウンロードも、先ほどのスクリプトと非常によく似た形になります。途中まではもう説明した通りですね、ダウンロードパス、ダウンロード VHD パスっていう変数が追加されていると思います。で、一番下の行ですね、コピー S3 オブジェクトとすることによって、S3 のバゲットネームの方から、バゲットのネームと S3 のキーですね、指定されたキーを、ダウンロード VHD パスに保存をしなさいというパーシェルです。はい。一連のこの手順で、まず、S3 を経由して手元のハイパー V 環境にダウンロードすることができたと思います。そのダウンロードした VHD を今度は容量固定の VHD へ変換しないといけません。これについて説明をします。はい。手元のハイパー V 環境で VHD を容量固定にしないといけないのがですね、Azure 仮想マシンの方の要件になってます。可変の VHD を受け入れることができないんですね。なので一旦容量固定の VHD に変換をしてアップロードしないといけません。はい。2つ方法をご案内します。1つは GUI を使って、ハイパー V マネージャーから VHD を編集して容量固定に変換する方法。もう1つは PowerShell を使って CUI で変換をする方法ですね。はい、それでは GUI の方、マネージャーを使った VHD 編集方法の方を ご紹介します。容量固定の VHD の変換なんですけども、ちょうどハイパー V マネージャーからですね、ここですね、はい、ディスクの編集っていうのがあると思います。ここですね、はい、このディスクの編集を、ちょうど、ホスト右クリックしてもらってディスクの編集選択、もしくは、ちょうど右の方にも出ますね。この操作、ディスクの操作といったところからも同じものいけると思います。はい。ですね。仮想ハードディスクの編集ウィザードが起動しましたら、仮想ハードディスクファイルですね、パスを指定して、はい、ダウンロードした VHD を選択します。はい。そして、編集選択してですね、進みますと最適化変換拡張とありますが、ここでは変換ですね、はい、内容の新しいハードディスクにコピーすることによって仮想ハードディスクに変換しますって書いてますが、つまりフォーマット変換であったりっていうのをここでですね、行うことができるはずですね。はい。で、VHD フォーマットを選択して、ここですね、変換した仮想ハードディスクの種類、容量固定にします。はい。で、この容量固定をした VHD の保存先を選択しましょう。同じ名前で上書きしてしまっては意味がありませんので、ここでは、仮想のハードディスクの名前の後に -fixed という名前をつけて、保存をしています。はい。ここまで選択をしてきたら、仮想ハードディスクの編集ウィザードの完了ですね、を行って変換を開始しましょう。変換終了までですね、それなりにやはりディスク容量に応じますけども、時間がかかります。その時間もかかる分、のんびりですね、ちょっとコーヒーでも飲みながら、待ちましょう。はい、2つ目は PowerShell を使って CUI で変換する方法について説明をしていきます。 それではですね、PowerShell を使って CLI で変換する方法について進めていきましょう。Windows PowerShell 用の Hyper-V モジュールというのを使って、この Hyper-V のスクリプトが書かれているんですけども、これ役割と機能の追加からあらかじめ追加をしておかないといけません。Hyper-V の環境だけ構築して、この Hyper-V モジュールをインストールしてないということもよく見かけるんですね。そういった場合にはあらかじめ役割と機能の追加から Hyper-V モジュールを追加しておくようにしてください。はい。そしてですね、ちょうどこの変数は VHD Temporary Path と VHD Converted Path ということで、変換した方のパスですね。はい。で、Temporary Path の方は元の VHD のパスをしています。で、一番下の行ですね、Convert VHD というコマンドレットを使って、ソースとデスティネーションを、パスですね、パスとデスティネーションを指定すると。そして、VHD のタイプは Fixed ですね。バッチとかでやはり変換する場合とか、ディスクがですね、ディスクの容量というよりはディスクの数ですね。数が多い場合には、このような方法で、ずらっと変換を一括してやっていけますので、パーシェル使って変換した方が早いと思います。はい。それでは、容量固定の、フィックストのハードディスクに、VHD に変換できたと思うんですが、今度は、この VHD にですね、Hyper-V 統合サービスのインストールを行っていきます。はい。ここでは Hyper-V 統合サービスのインストールについて案内をします。スクリプトが長いものですから、2ページに分けています。これ1ページ目の方ですね。ちょうど注意しないといけないのは、キャプパスって書いてるところの変数です。インストールパッケージがですね、指定されるようになっています。6.x であれば2008R2 用の仮想マシンであればそちらのパスです。で、6.2 は2012もしくは 2012R2 用の VM に対して適用していきます。はい。で、次のページですね。VHD のマウント、そしてオンラインの確認をやってですね。で、その後ドライブレターの中に、実際にマウントしたドライブレターを読み込んでいます。で、その後書き込み読み込み可能にしてですね。そしてこの後 Windows パッケージのパッケージパス、このキャブパスですね。このパスをドライブレーターの方に適用するっていうふうにやっていますね。はい。で、その後 Dismount VHD で VHD Converted Path って書いてますが、変換した先ほどの VHD をアンマウントする形ですね。はい。そのですが、VHD 編集ということで、ここでは確認程度でいいんですが、実際に Hyper-V で起動確認を行ったりですね、実際に Azure にアップロードした後にうまく起動できないとか、そういったこともあり得ると思います。そういったことを想定して、Hyper-V 用の一旦仮想マシンを作ってですね、実際起動検証をやってみるということですね、お勧めします。で、あと、不要なソフトウェアが入っていたりするケース、もしくは AWS に依存したソフトウェアが入っているというケースもあると思います。そのような場合ですと、実際に次のページですね、例えば EC2 コンフィグサービスのようなですね、Amazon EC2 に依存したようなサービスであったり、あと、AWS ですね、これ CFN ブートストラップって言いますが、これクラウドフォーメーションと呼ばれる機能のために投入されているサービスですね。はい。で、あとこちらですね、EC2 コンフィグサービス。はい。これも例えばパスワードの自動設定であったりとかっていったのを EC2 で担当しているものです。はい。なので、この手のものも同様に不要になりますから、Azure でいりませんので、削除をしておくことをお勧めします。はい。ここまでかなり長い作業時間で、多分作業してきていると思うんですが、VHD をですね、Azure にアップロードをするのを今からお話しします。VHD を Azure でアップロードする方法ですね。Azure PowerShell Web Platform Installer からですね、あらかじめセットアップをして、で、その後、その PowerShell を使ってですね、Azure でアップロードをします。はい。それではまず、PowerShell の、Azure PowerShell の方のインストールですね。はい。マイクロソフト、一番楽な方法としては、マイクロソフトウェブプラットフォームインストーラーというのを使って、セットアップするのが一番楽だと思います。以下の URL ですね。ちょうどこの microsoft.com のウェブのダウンロードのプラットフォーム ASPX から、はい。ダウンロードして、セットアップをしましょう。はい。実際に起動しますと、このような形の画面になるんですけども、Web プラットフォームインストラー の方からですね、ちょうど Windows Azure PowerShell 英語って書かれてますね。はい。比較的最新版、よく出ます。はい。まめにアップデートを確認してですね、更新されることをお勧めします。で、この追、これの追加ボタンを押して、インストールっていう下の方のボタンですね。はい。追加ボタンを押して、インストールを押して、はい。で、インストールを進めます。はい。あとは、あれですね、ライセンスであったり、条件であったり出ますので、確認して同意をしましょう。はい。Azure PowerShell の使い方について、説明をしますが、その前に、サブスクリプションのインポートですね。で、そしてプロファイルを一回ダウンロードして、そのプロファイルのインポートをしないといけないんです。で、これについてまず次、動画で説明をしますので、確認してみてください。この後ですね、動画でも実際にご覧いただけますが、サブスクリプションの設定とインポート、初めてですね、Azure の PowerShell をご利用いただく際には、あらかじめですね、これらの初期設定、サブスクリプションのまず取得ですね、はい、と、サブスクリプションのインポートという作業を行っておかないといけません。これは初めて使うときだけでいいです。もしくは、例えばサブスクリプションを追加する際とかですね、にも必要になると思います。で、Azure っていうのはアカウントに対して複数のサブスクリプションがあるんですね。例えば私のケースですと、例えば、かずみひろせ @hotmail.com というですね、アカウントに、マイクロソフトアカウントに対して、Pay as you go ですね、重量課金のアカウント、サブスクリプションと、あと、私 MSDN を使っていますので、MSDN の方で、付与されている方の、サブスクリプションと2個あります。で、このアカウントですね、アカウントの取得に行くのがこの Get Azure Publish Setting File です。で、この後ですね、実行しますとブラウザが起動して、実際にマイクロソフトアカウントでログインしてくださいということになります。で、ログインした後に、先ほどお話しした僕だったら2つですね、2つのサブスクリプションが、入ったセッティングファイル、サブスクリプション構成ファイルがダウンロードされます。で、その後にサブスクリプションをインポートするんですね。このインポートをすると、2つのサブスクリプションですね、僕の場合ですと、2つのサブスクリプションに対して、この PowerShell を使って操作ができることになるとなります。この後にですね、動画でご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。そして、これ注意なんですが、先ほど言ったそのどのサブスクリプションを使ってやるかっていうセッティングをするコマンドレットがあります。複数サブスクリプションをお持ちの方はですね、そのサブスクリプションの変更ですね、デフォルトのサブスクリプションをまずこれで使えますよっていうセッティングがあるっていうことを気に留めておいてください。はい、少し前でもお話をしていましたが、複数のサブスクリプションがアカウントに存在する場合にですね、当然選択とデフォルトを設定しておくことが必要になってきます。ここではですね、参考の PowerShell、ここに例示していますが、Select Azure Subscription のサブスクリプション名という形で切り替えるパターンですね。はい。で、その後 New VM、サブスクリプションに対する実行ということで、指定したサブスクリプションに対して実行するわけです。つまりこれでカレントのサブスクリプションを変更しながら作業を進めることになります。そしてですね、セレクトしてない状態じゃあどうなるのかですね。この場合はですね、デフォルトのサブスクリプションを設定します。一番下ですね、セレクト Azure Subscription というコマンドレットを使って、デフォルトが、この場合ですと Pay as you go、重量課金で設定をしています。で、このように作業するサブスクリプションを切り替えながら、複数お持ちの方は作業することになりますので、ここの部分ですね、頭に入れておくようにしておきましょう。はい、初期セットアップが終わったら今度は Azure の方にですね、VHD をアップロードしていきます。はい、 Azure の VHD のアップロードですけども、非常にシンプルです。add-azurevhd というパーシャルコマンドレットを使ってですね、で、デスティネーションという引数見ていただいたらわかります。ここでは私のストレージアカウントにアップロードをしていますが、あらかじめですね、Azure の、Azure ストレージの方でアカウントを作ってください。アカウントの方、ここですね。はい、ここでしたら私、かずみひろせというストレージアカウントを作ってます。で、このブログまでの URL ですね、をそのまま指定して、そしてローカルパスの方ではアップロードする VHD を指定しています。はい、Azure の VHD のアップロードですね、PowerShell を使ってここではアップロードを行っていますが、あらかじめストレージのアカウントですね、あとコンテナは作成しておくことになります。で、ここではですね、まず VHD、というコンテナ、そしてストレージアカウント、私の名前でかずみひろせというストレージアカウントを作りました。はい、で、from AWS っていう VHD ファイルをこちらですね、ローカル環境の方からアップロードしてくださいというふうな、Azure のコマンドレットを打っています。あと Azure VHD というコマンドレットですね。はい、この後ですね、動画でストレージアカウントとアカウントの作成ですね、Azure ポータルでのストレージアカウントの作成と、そして実際にこのコマンドを打ってアップロードをするというところですね、一連の動作っていうのをお見せしますので、ぜひ動画の方も参考にしながら、Azure の VHD のアップロードを試してみてください。はい、ですね、VHD を Azure ストレージの方にアップロードしましたら、いよいよですね、この VHD から Azure の仮想マシンのディスクの方に登録を行います。で、ですね、仮想マシン、ポータルの方に行っていただいて、仮想マシンのですね、ちょっとディスクという項目ですね、のところから、下作成という、アクションがあります。で、この作成を、クリックしますと、まあ、VHD からディスクを作成するということで、先ほどアップロードした VHD の URL を指定して、そしてオペレーティングシステム入ってますので、オペレーティングシステムが含まれていますと。そしてシステムファイル、当然 Windows ですね、を選んでいただいてディスクを作成することができます。はい。ここまで登録をしてしまえばですね、あとは起動するだけですね。この後の動画で、実際にその操作の様子、ご案内してますんで、ご覧になってみてください。ここまでですね、あとディスク登録をしてしまえば、あとはポータルからですね、コンピューティング仮想マシンという形で、ディスクを選択して、あとはもう普通に起動することができます。はい、この後の動画でですね、ご案内をしていますので、ご覧ください。 というわけでですね、以上となります。Azure にですね、AWS の方からリスク移行、いかがだったでしょうか。皆様のお役に立ったら、幸いです。で、今後もですね、より良いコンテンツであったり、皆様のお役に立てるようなコンテンツを提供していければなと思いますので、ぜひご意見であったり、ご感想であったり、あとご相談であったりいただければと思います。本日はありがとうございました。